第12章、神に喜ばれる生き方をする。どうすれば神の友になれますか？サタンが唱えた異議は、あなたとどんな関係がありますか？どんな行いはエホバに喜ばれませんか？どうすれば神に喜ばれる生き方ができますか？1-2節の質問。エホバがご自分の親しい友とご覧になった人の例を挙げてください。友達を選ぶとしたらどんな人が良いでしょうか？おそらくあなたと同じようなものの見方や関心事、価値観などを持つ人と一緒にいたいと思われるでしょう。正直や親切など優れた特質を持つ人にも引きつけられることでしょう。歴史を通じて神はある人々をご自分の親しい友として選んでこられました。例えばアブラハムをご自分の友と呼ばれました。ダビデについては、自分の心にかなう人と述べておられます。エホバはダビデのような人を愛されるからです。預言者ダニエルのことは、大いに望ましい人とご覧になりました。3節の質問。エホバがある人々をご自分の友として選ばれるのはなぜですか？エホバがアブラハム、ダビデ、ダニエルをご自分の友とお考えになったのはなぜでしょうか？エホバはアブラハムに、あなたは私の声に聞き従ったと告げておられます。ですからエホバはご自分の求める事柄を謙遜な態度で行う人に近づいてくださいます。イスラエル人には、私の声に従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となるであろうと語られました。エレミア7章23節。もしエホバに従うなら、あなたもエホバの友になれます。エホバはご自分の友を強めてくださる。4-5節の質問。エホバはどのようにご自分の民のために御力を表してくださいますか？神の友になることについて考えてください。エホバはご自分に対して心の全き者たちのために御力を表す機会を探し求めておられると聖書は述べています。歴代第2:16-9節。エホバはあなたのためにどのように御力を表されますか？一つの点が詩編32:8節に記されています。私エホバはあなたに洞察力を持たせ、その行くべき道を教え諭す。私はあなたに目を留めて忠告を与えよう。エホバの気遣いを示す、なんと心温まる表現なのでしょう。エホバは必要な指示をあなたに与え、それを当てはめるあなたを見守ってくださるのです。神は試練や試みに耐えられるようあなたを助けたいと願っておられます。ですから全く心を持ってエホバに仕えるなら、次のように述べた詩編作者と同じ確信を抱くことができます。私は自分の前に絶えずエホバを置きました。神が私の右にいてくださるので、私はよろめかされることがありません。詩編16:8節。そうです、エホバに喜ばれる生き方ができるよう、エホバはあなたを助けてくださるのです。しかしご存知のように、神の敵がいて、そうした生き方をさせまいとしています。サタンが異議を唱える。6節の質問。サタンは人間に関してどんな点を非難しましたか？11章では、悪魔サタンが神の主権に異議を唱えたことについて説明しました。サタンは神が偽りを述べていると非難し、何が正しく何が間違いかをアダムとエヴァ自身に決定させないエホバは不公平だとほのめかしました。アダムとエヴァが罪を犯した後、二人の子孫が地上に満ちてゆくにつれ、サタンはすべての人間の動機に疑問を投げかけるようになりました。サタンはこう非難します。人が神に仕えるのは神を愛しているからではない。私に機会が与えられれば、どんな人間でも神に背かせてみせる。これがサタンの考えであることは、ヨブという人物に関する記述からわかります。 ヨブはどんな人でしたか？サタンの唱えた異議にどう関わったのでしょうか？7-8節の質問1。ヨブが当時の人間の中で際立っていたのはなぜですか？質問6。サタンはどのようにヨブの動機に疑問を投げかけましたか？ヨブは今から3600年ほど前の人です。善良な人でした。エホバがこう述べておられるからです。地上には彼のような人、咎めがなく、廉直で、神を恐れ、悪から離れている人は一人もいない。ヨブ1章8節。ヨブは神に喜ばれていました。サタンはヨブが神に仕える動機に疑問を投げかけました。悪魔はエホバにこう言いました。あなたが、ヨブと、その家と、彼の持っているすべてのものとの周りにくまなく垣を巡らされたではありませんか。彼の手の技をあなたは祝福されたので、その畜類は地に増え広がりました。しかし逆に、どうか、あなたの手を出して、彼の持っているすべてのものに触れて、果たして彼が、それもあなたの顔に向かってあなたを呪わないかどうかを見てください。ヨブ1章10-11節。9節の質問。エホバはサタンの異議にどのように対応されましたか？それはなぜですか？このようにサタンは、ヨブが神に仕えているのは単に見返りが得られるからに過ぎないと主張しました。また悪魔は、ヨブは試みを受ければ神に背を向けるだろうとも非難しました。エホバはサタンの唱えた異議にどう対応されたでしょうか？ここで論じられている点は、ヨブの動機に関係したものだったので、エホバはサタンがヨブを試すことを許しました。このようにして、ヨブは神を愛しているのかいないのかということがはっきり示されることになりました。ヨブは試される。10節の質問。どんな試練がヨブに降りかかりましたか？ヨブはどう反応しましたか？その後間もなく、ヨブはいくつかの面で試されました。ヨブが所有していた動物は盗まれたり殺されたりしました。ヨブのしもべたちのほとんどが殺害されました。そのため経済的に困難な状況に置かれました。悲惨なことは続き、ヨブの10人の子供が嵐に襲われて死にます。しかし、こうした恐ろしい出来事にもかかわらず、ヨブは罪を犯さず、また神に不当なことを記さなかったと記されています。ヨブ1章22節。11節の質問い。サタンは次にヨブをどのように非難しましたか？それでエホバはどうされましたか？質問ろ。ヨブは痛みの伴う病気になってどうしましたか？サタンは諦めませんでした。なるほど、ヨブは。所有物、しもべたち、子供たちを失っても忍耐できたが、病気になったら神に逆らうだろう、とサタンは考えたに違いありません。エホバは、サタンがヨブを痛みの伴う嫌な病気にかからせるのをとどめませんでした。しかし、その病気も、ヨブが抱いていた神への信仰を失わせるものとはなりませんでした。むしろヨブはきっぱりと、私は息絶えるまで、自分の忠誠を自分から奪い去らないと言います。ヨブ27章5節。12節の質問。悪魔の唱えた異議に対する答えは、ヨブによってどのように示されましたか？ヨブは、自分が遭遇した数々の苦難の原因がサタンにあるとは思ってもいませんでした。エホバの主権について悪魔の唱えた異議を詳しく知らなかったので、問題の原因は神にあるのではないかと考えました。それでもヨブは、エホバへの忠誠を保ちました。ですから、ヨブが利己的な理由で神に仕えているというサタンの主張の誤りは、ヨブの忠実な歩みによって証明されました。13節の質問。ヨブが神に忠実であったため、どんな結果になりましたか？ヨブが忠実であったため、エホバはサタンの侮辱的な異議を覆す強力な答えを出すことができました。 ヨブはまさにエホバの友であり、神はヨブの忠実な歩みに報いを与えました。あなたはどのように関係しているか。14、15節の質問。サタンがヨブについて唱えた異議は、なぜすべての人間に当てはまると言えますか？サタンが提出した神への忠誠の問題は、ヨブだけに向けられたものではありません。あなたにも関係があるのです。そのことは、箴言27章11節にはっきり示されています。そこにはエホバの言葉がこう記されています。我が子よ、賢くあって、私の心を喜ばせよ。私を長老している者に私が返答するためである。ヨブが死んでから数百年後のこの言葉は、それが書かれた時にもなおサタンが神を長老し、神のしもべたちを非難していたことを示しています。私たちはエホバに喜ばれる生き方をするとき、サタンの偽りの非難に応えることに加わっています。そのようにするなら、神の心を喜ばせることができます。あなたはそのことについてどう感じますか？悪魔による嘘の主張に、あなたも反論できるというのは、たとえ自分の生活を変化させることになるとしても、素晴らしいことではないでしょうか。人は、自分の魂のためなら、持っているすべてのものを与えます。というサタンの言葉に注目してください。ヨブ2章4節。人と述べることにより、サタンは自分の非難がヨブだけでなく、すべての人間に当てはまることを明らかにしました。これは非常に重要な点です。サタンは、神に対するあなたの忠誠に疑問を投げかけたのです。難しい問題が生じるときに、あなたが神に不従順になり義の道を捨てること、それをサタンは見たいと思っているのです。サタンはどのようにそのことを成し遂げようとするのでしょうか。16節の質問、い。サタンはどんな方法で人々を神から引き離そうとしますか。質問ろ。どのように悪魔はあなたにもこうした方法を用いるかもしれませんか。10章で取り上げたように、サタンは人々を神から引き離すために様々な方法を用います。一つは、誰かを貪り食おうとして、吠えるライオンのように攻撃することです。例えば、聖書を研究し、学んだ事柄を当てはめようとすると、友人や親族などから反対されることがあります。そのような時には、サタンの影響力を感じるでしょう。脚注。これは、あなたに反対する人たちが、直接サタンに支配されているという意味ではありません。しかし、サタンはこの呪物の体制の神であり、全世界はそのものの配下にあります。ですから、敬虔な生き方が一般に好まれず、反対する人が現れるのは予想できることなのです。逆中終わり。一方、サタンは自分をいつも光の使いに変容させます。コリント第2、11章14節。悪魔は、あなたを誤った方向に歩ませ、敬虔な生き方から逸らせようとして、巧妙な手段を用いることができるのです。失望や落胆を利用し、自分は神に喜んでいただけるほど良い人間ではないと思わせることもできます。吠えるライオンのように行動するとしても、光の使いのふりをするとしても、サタンの唱える意義は同じです。つまり、あなたは試練や誘惑に遭うと神に仕えることをやめてしまうと唱えるのです。ではあなたは、どのようにヨブに習い、サタンの意義に対する反論を提出し、神への忠誠を証明できますか？エホバの掟に従う。17節の質問。エホバの掟に従う主要な理由は何ですか？あなたも、神に喜ばれる生き方をすることによって、サタンの意義に応えることができます。それにはどんなことが含まれるでしょうか？聖書はこう答えています。あなたは、心を尽くし、魂を尽くし、活力を尽くしてあなたの神、エホバを愛さねばならない。申命記6章5節。神に対するあなたの愛が深まるにつれ、 心は神から求められていることを行いたいという願いで満たされるようになります。使徒ヨハネはこう書きました。その掟を守り行うこと、これがすなわち神への愛です。心を込めてエホバを愛するなら、神の掟は重荷ではないことが分かってきます。18-19節の質問い。エホバの掟にはどんなものがありますか。質問ろ。神が過度の要求をされないということはなぜわかりますか。エホバの掟にはどんなものがあるでしょうか。避けるべき行いに関係した掟があります。例えば聖書が明確に否としている行いをまとめた次の補足情報に注意してください。エホバが憎む者を退けなさい。殺人。出エジプト記20章13節、21章22-23節。性の不道徳。レビ記20章10-13-15-16節、ローマ1章24-26-27-32節、コリント第一6章9-10節。神霊術。神明記18章9-13節、コリント第一10章21-22節、ガラテア5章20-21節。偶像礼拝。コリント第一10章14節。大酒。コリント第一5章11節。盗み。レビ記6章2-4-5節、エフェソス4章28節。嘘、偽り。箴言6章16-19節、コロサイ3章9節、啓示22章15節。貪欲。コリント第一5章11節。暴力。詩編11編5節、箴言22章24-25節、マラキ2章16節、ガラテア5章20-21節。品位のない話。レビ記19章16節、エフェソス5章4節、コロサイ3章8節。血の間違った用い方。創世記9章4節、使徒15章20-28-29節。自分の家族に必要なものを備えようとしないこと。テモテ第一5章8節。この世の戦争や政治論争に参加すること。イザヤ2章4節。ヨハネ6章15節。17章16節。タバコや、いわゆる気晴らしの薬物を使うこと。マルコ15章23節。コリント第二7章1節。節に戻ります。一度見ただけでは、そこに挙げられている事柄の中には、それほど悪いと思えないものもあるでしょう。しかし参照されている聖句について黙想すれば、エホバの律法に反映されている知恵が理解できるようになるでしょう。行いを改めることは、これまでになく努力のいることかもしれません。それでも、神に喜ばれる生き方をすれば、深い満足感と幸福感が得られます。あなたもそのような生き方ができるのです。どうしてそう言えるのでしょうか。エホバは、私たちが行える以上のことを決して要求されません。私たち以上に、私たちの可能性と限界をご存知です。それだけでなく、ご自分に従えるよう力を与えてくださいます。使徒パウロはこう書きました。神は忠実であられ、あなた方が耐えられる以上に誘惑されるままにはせず、むしろあなた方がそれを忍耐できるよう、誘惑に伴って逃れ道を設けてくださるのです。コリント第一10章13節。エホバはあなたが忍耐できるよう、普通を超えた力を与えることさえできます。パウロは多くの試練にあって忍耐した後、自分に力を与えてくださる方のおかげで 私は一切のことに対して強くなっているのです、ということができました。フィリピ4章13節。敬虔な特質を培う。20節の質問。どんな敬虔な特質を培う必要がありますか？それらの特質が大切なのはなぜですか？もちろん、エホバに喜んでいただくには、エホバが憎むものを避ける以上のことが必要です。エホバが愛するものを愛する必要があるのです。あなたも、自分と同じようなものの見方や関心事、価値観を持つ人に引きつけられるのではないでしょうか。エホバも同じです。ですから、エホバにとって大切なものを愛するようになさってください。エホバが愛するものについては、詩編15編1から5節にいくらか説明があり、神がどんな人たちをご自分の友とお考えになるかが示されています。エホバの友は、聖書でいう霊の実を示します。それには、愛、喜び、平和、辛抱強さ、親切、善良、信仰、温和、自制が含まれます。ガラテア5章22、23節。21節の質問。どのようにすれば敬虔な特質を培うことができますか？聖書を定期的に読んで研究するなら、敬虔な特質を培うことができます。また、神が求めておられる事柄を学ぶなら、自分の考えを神のお考えに合わせることができます。エホバへの愛が強まれば強まるほど、神に喜ばれる生き方をしたいという願いも強くなってゆきます。22節の質問。神に喜ばれる生き方をするなら何を成し遂げることができますか？エホバに喜ばれる生き方をするには努力が求められます。聖書では、自分の生活を変えることが、古い人格を脱ぎ捨て、新しい人格をつけることに例えられています。しかし、詩編作者はエホバの掟について、それを守ることには大きな報いがあります、と書きました。詩編19編11節。あなたも、神に喜ばれる生き方には大きな報いがあることにお気づきになるでしょう。そのような生き方をするなら、サタンが唱えた異議に応え、エホバの心を喜ばせることができます。聖書は何を教えていますか？神に従うなら、神の友になることができる。ヤコブ2章23節。サタンはすべての人間の忠誠に異議を唱えた。ヨブ1章8、10、11節。2章4節。箴言27章11節。神に喜ばれない行いは退けなければならない。コリント第一、六章九、十節。神が憎む者を憎み、神が愛する者を愛するなら、エホバに喜んでいただける。ローマ十二章九節。